サンダーオーガニックビレッジミーティングがお届けする
つながるラジオ。
このラジオはサンダ市をオーガニックあふれる街にするをミッションに活動中のサンダーオーガニックビレッジミーティングが楽しいオーガニックな暮らしをお伝えする番組です。私は会社でオーガニックストアを立ち上げ、プライベートではオーガニックな街づくりをライフワークにしている鈴鹿家在住の竹下太です。
はい、私は学園在住で3人の子供のお母さんをしております。普段は看護師として、高齢者施設で働きながら、こうやって、オーガニックの活動をしております、長崎玲子です。よろしくお願いします。
イエーイ、皆さん新年明けましてお
めでとうございま す。
年が明けました。
明けましたね。
はい、まあ、収録はね27日なんですけれども、
うんうんうん、そうそう、まだね年明けてないんだけど
年明けました。はい、まあこの冬休み入りましてというか、まあ、最近のトピック、うん、何か長崎さんありますか？
ありますよ、ネタを考えてきております。この間のオーガニックデイのイベントの時にね、はい、漢方のお話とかを聞いたんですけども、うんうん、それで私ちょっともうちょっと興味が出まして本を買って読み始めました。
うん、
漢方の暮らし365日っていうのと、あと薬膳の食卓365日っていう本を買いまして、うんうん、その本はこう冬至の日から始まる本なんです。
はい、
こう1日1ページこの日はこんなことがある日で、例えば冬至の説明だったりとか、この時期に食べたらいいもの、この時期に体の中で起こる変化とかをその時期時期によって書いてあるので、1日1ページやしちょっと見やすくってね、こうスッと頭の中に入ってきやすい、分かりやすい本だなと思いながら、こう冬至の日から読み始めました。
12
月22日、
はい、
そうで、私なんかもう私たち人間ってもう文明を手に入れてもう24時間いつでも明るくできる生活になっちゃったじゃないですか。
そうだね、
もう日が昇ったら起きて日が沈んだら寝てっていう体のリズムってもう ないというか、意識してない。
そうやね、
そうで、季節とかももう寒かったらエアコンつけて、
エアコンはね、どっちも大
事、どっちもだね。寒かったら暖かくして、うん、暑かったら冷たくすることもできるから、うんうん、なんか体もねそんなにこう季節を感じない、
はい、
感じにくいようにもしかしてなっちゃってるのかなって思うんですけど、もうこの漢方とか薬膳の本読んでると、
うん、
こうなんていうんですかね、昔の人たちってまだこう医療技術がまだ発展してないような頃、体の中がどうなってるかとか、
はい、
なんかいろんなことわからない間からこの食べ物がこういうふうに体にいいとか、この時期はこういう時期で体にこういうことが起こってるから、それを助けるためにこういうものを食べた方がいいっていうのを分かってって、それがこう伝わってきてるっていうのがすごいなっていうのをこの本を読みながら感じてましてね。
あ、そう。
そうで、私も冬至とかもあんまりずっと意識してなんとなくなんかお風呂に柚子が浮いてるなみたいな、
そうやね、
そうぐらいしかあんまり考えてなかったんですけど、冬至ってね、うん、1年の中で日中と夜っていうんですかね、明るい時間と暗い時間がちょうど半分になる時で、
うん、
冬至の日を境に日が長くなってくる。
あ、はいはいはい、
そうで、夏至になったら今度日が短くなってくるって、
そうね、
そのね、システムじゃないなんていうの、
そう、ね、
なんかそういう巡りじゃないですか、
はいはい、
そうだから
一番日が短い時やね。
そう、そう、冬至が、冬至を境に体の中が陰から陽に変わるっていう時期なんですって。そうそう、だからその時期により巡りを良くして陽に向かっていける体にするために、
うん、
かぼちゃを食べましょうとか、なんか小豆を食べましょうとか、こんにゃくを食べましょうとか、それもちゃんと理由があって、
うん、
体をしっかり温めるための食材だったりとか、
うんうん、
こんにゃくとかそのお腹の中のお掃除をして体をきれいにしてくれるとか、
うん、
もうなんで昔の人こんなこと知ってんのと思いながら、いろんなこう研究されたんでしょうね。いろんなことを研究して実際に体にいい反応があったっていうのを積み重ねてこうやって今伝わってるんだなと思うと、すごいな、ありがたいな、こういうの大切にしていきたいなってすごい思ったっていうネタです。
あ、そういうのがこう分かりやすく解説されてる本な
んですよ、この本が。
それはいいですね、
すごいなんか勉強になって。
いやいやいや、
昔はやっぱね、そのおばあちゃんとかが季節季節のことしてくれたりとかあったと思うけども、私のお母さんぐらいになったらそれももうなかったから、核家族化しちゃってるしね、あんまりそういうのを伝えられる機会もないけど、いやなんか大事にしていきたいなって。
今年はその本を読みながら、うんうん、長崎さん自身がレベルアップ知識が ね、
できるといいな
で皆さんにお伝えして、
そうそうそう、
それは楽しみ。
そう、季節ごとのなんかこんな小ネタとかね挟んでいきたいな。
いや本当本当、
ラジオの時に、やろう、やりますわ
それ、ね、うん、まあ、竹下家ではね、いやそんな勉強してないね、まあ、ないんだけれどもまあ今言うとね、うちの娘今小学校6年生なんですけども、うんうん、まあ、今ねボンボンドロップシールっていうの
出たよ、もう
やっぱそうう
ちもやばいです、
めっちゃハマってましてね
娘2人いるからね、もう
すごいよね、
大変ですよ。お姉ちゃんの方がまだマシやけどね、小3のもう妹の方がもう休みのたびに、
ああそう、
お店連れてって言って、
そうだわ
ね
え、ね、集まって
シール交換して、
けどね、なんかね、大体ね、ここ1、2ヶ月ぐらい急に暑くなってる気がする。
そうなんですよ。10月ぐらいからですよ。
やっぱそう？
そうそう。
そうやね。
で、あの時期まだあったらしいんですよ、お店に普通に。
ああ、そうなんや。
もうみんな今、血眼。
すごいよね。あの熱量。
ギラギラーっつって探して、
いやいやいやいや、本当にめちゃくちゃ流行ってる、バズってるっていうか ね。まあ今年はどんな年になるのやらということなんですけれども、まあ今年はね、干支で言うと馬年、しかも60年に一度の日の絵馬の年なんです。
なんか聞いたことあるよ。
ある。
これはね、こういうの知りたい、もっと。
エネルギーが満ち溢れている、うん、停滞したことが一気に動き出す。うん、
へー、
そんなパワフルな年、飛躍の年とも言われて。
なんて20年に一度？
60年。
待って、60？ やばい。じゃあもう人生で1回しか来ない。
だから私がね、あの、日の絵馬の次の年に生まれてるんですよ。うんうんうんうん、その時は、その、火ね、あの、炎のファイヤーの火、うんうん、火にまつわるとかいうことで、うん、その昔になんかそこで、あの火事かなんかか、やから、うんうんうん、災いっていうことで、出産を控えた方が多かって、一時的に。
聞きますよね、それね。
ストーンと。
出生率下がるんですよ、ね。
そう、下がって、うん、翌年、ね、私ら翌年なんですよ。うんうんうん、あ、
めっちゃベイビー多い。
めちゃくちゃ増えて。もう、はい、そんな年やったんですけども、うんうんうん、まあ、けど実はね、そんだけエネルギッシュな年と言われてまして、だからですね、まあ、暑い年になるんかなと、飛躍の年かなっていうことなんで、うんうんうん、まあ、本日はですね、私ども団体でどんな年にしていきたいか、ね、もちろん暑い年にしていきたいんですけれども ね、まあ、そんな話もしていきたいななんて思っております。
はい。
では、まずはじめにですね、
う
ん、オーガニックニュース、はい、お伝えします。オーガニックニュースです。令和5年度、の調査結果におきまして、うんうん、学校給食に有機オーガニック農産物を導入した自治体は278市区町村に達しました、これは前年度の、193市区町村から約 44% という大幅な増加であり、うん、過去最多を更新しています、
イエーイ、
というニュースがありましたね。もうすごい増えてますと、うん、オーガニック給食がですね、うんうん、これはですね、まあ、私たちの団体の名前にもなっているオーガニックビレッジ、うん、まあ、これを宣言する自治体が増えていると、まあ、いうことなんですけれども、うん、それはですね、有機農具の生産から消費までを、まあ、一貫して地域で取り組むと、まあ、それを後押しする、まあ、政策なんですけども、うん、まあ、こういったことが浸透してきたっていうのも背景にあるんですけれども、まあ、このですね、オーガニックビレッジを宣言している土地の約9割が学校給食での活動を実施していると、まあ、いうことなんですね。だからこれはですね、地産地消とか食育の推進とか、まあ、いうことをですね、地域の農業を支える出口戦略として学校給食が位置づけられているようになったと、まあ、いうことなんですよね。まあ、10年前ではね、ごくわずかでしたので、うん、本当考えられないぐらいの広がり、うん、素敵ですね。
出口があるって大事ですもんね。そうそうそう、必ず買ってくれるところがある、うん、でも給食って絶対必要なものだから、三田市も続きたい。
そろそろ
良くないですか
本当そうですよ ね。このね、一番のね、成功事例って言われてるのが、よく言われてるのが千葉県いすみ市
ですよね、
はい、あ、いすみ市ね、うん、でここを、ね、事例紹介すると、うん、なんと2013年に始まり で、うんうん、でここで生物多様性と農業再生を目的にわずか3人の農家から有機稲作をスタートした。で翌年に学校給食に導入を開始して、うん、2017年導入からわずか4年で、うん、 市内全校13校の学校給食で使用するお米42トンすべて地元の有機米に切り替えたと。
鳥肌立つ。
すごいっすよね。だからこれはですね、まあこの購入買った、いすみ市が買ったんだけど、地域ゼロから生産体制を作ったと、まあ、こんなことが言われていますというところです。
市のパワーすげえ。
すごいっすよね。
誰かとか。
いやもうね、誰かじゃなくてもう我々でね。
あ、そうね。
そう。の金を高めましょう、
うん、高めましょう、ま
あ、確かにね実際やるのは自治体なんですけれども、まあ、金市民の、ね、金を高めることは大切なんでね、
必要としてる人がいるっていうことのアピール、
うん、うん、でこれはね、技術的な指導とか、うん、あと全量、まあ、その差額をね市が買い取ったとかあるんですけれども、うん、まあこれはなんだろう、食育と環境保全の経費としてただの、うん、その学校給食の費用だけではなくて、うん、まあ、市のまあ、全体の予算として、まあ、そんな経費も、まあ、年間1000万ぐらいなんですけども、市の全体の予算からしたら微々たるもんですけれども、うん、まあ、それで、給食費を上げることなく実現できたということで、その代わりですね、うん、まあ、この、まあ、いわばブランディングに成功したいすみ市は移住者の増加につながっている
、いいことですよ。
でブランド化ね、有機米のいすみっこっていうブランド米ができて市場でも高く評価され、で何よりもですね、農薬を使わない田んぼが増えたので、まあここでですねコウノトリが飛来定着するようになったらしいんですよ。すごいね、
生態系が。
そうそうそうそう、
素晴らしい。
そう復活しますからね。だからね土壌とかも増えて、まあコウノトリもやってくるというようなことなんですけれども、まあ、全国で、ね、これだけ動いてるなら三田だってということで、ね、じゃあまあ今年のですね、はい、私たちには、まあ、どんなことをやっていくか、具体的にどんなことをしていきたいかですね、ここで抱負を語っていきましょう。
そうですね、
まあ、本当にこれ個人的な抱負で全然いいと思う、うんうんうん、
ね、まだ決まってないけど、まあ、やりてえこれ
って実はこのこと、今日の、うん、晩に忘年会しますので、うん、そこでメンバーたちとね、まず熱く語っていきましょうか。そうそうそうそう、
ね、年明けた放送ですけど、うん、放送はね今夜が私たちの忘年会なんです。そうい
や長崎さん、なんか抱負あります、
う
ん、
そうですね、めっちゃ個人的にですけど、
うん、個人的に、
うん、やっぱり春はマルシェしたいし、
はい、よかったもんね、市役所前の芝生のマルシェ、
いい天気のところの芝生のマルシェ、うん、ほんで秋はできたら上映会、なんか今皆さんからもねおすすめの上映会、映画ないですかとかって聞いたりとか、スタッフでも話し合ったりしてるんですけど、うん、なんか上映会またできたらいいなって思うし、そうですね、
あれね、まあうん、みんなで一つの作品をこう見て共有して、うんうん、そこで意見言い合えるってものすごいいい場ですもんね。
つながりもできるんですよね、あれでね、うんうん、そう、あとは冬になったらオーガニックデーをまたみんなで楽しくやりたいです。あ、楽しい。
おお、じゃあ去年と同じ、
うん、あ、同じだな。でもあとマルシェ、そう、あとは、うん、なんかマルシェとかに呼んでもらって、うん、お野菜販売も同じようにしたいし、うん、であとは去年始まった遠農プロジェクトをもうちょっと力を入れてやりたい。
遠農プロジェクトとは、
さあ遠農プロジェクト、今 LINE で遠農グループっていうのを作ってるんですけども、ま、三田市の有機でお野菜作っておられる農家さんたちからちょっと手が足りない時にお手伝いに来てもらえませんかってオファーをもらって、うんうん、それでその LINE グループで呼びかけて来れる人たちで日程を合わせてお手伝いしに行く、
はい、
もう内容とかはもう全部農家さんに教えてもらっていろいろなことしました去年も、はい、こうビニールにこう なんや違う違う、ビニールハウスみたいなのを作るお手伝いをしたりもしたし、あとはこう芋掘りってね、うん、私たちってもう全部なんかイベントとかで芋掘り行ったら全部整備された状態で芋掘るだけとか、なんだろう、うん、楽しいとこだけやらせてもらうんですけど、もう今回のお手伝いはなんだろう、葉っぱとか茎を切ってマルチ剥がしをするところとかもお手伝いさせてもらって、なんかね私がすごい思うのがやっぱもうね、去年の映画の時も言ってますけど、ファーマーズファースト、
ファーマーズファーマーズ、
農家さんたちありきの私たち、
はい、
なんで、はい、そのこうやってこんな活動もしてますけどね、 農家さんのがどんな風に作ってくださってるかとか、どんな大変な思いされてるかっていうのを全く知らずに、ただオーガニックがいい、オーガニックがいいよって言ってるだけって、すごい無責任というか、なんか何口先だけで言ってんねんみたいな気持ちに私は自分でなっちゃって、
はいはいはい、
だからやっぱこういうこと言ってるからには全部の大変さを知ることはもう無理やけど、お手伝いして、あの、お母さんって普段こういうことしてくれてるんだ、こういう思いでやってくださってるんだっていうことを知れる、すごいいい機会なんですよね、
ね、一回本当にこう農家さんのところに飛び込んで体験をしてみたことで、なんか分かるんじゃないかとか、より深く理解できるんじゃないか、
そうええー、とこだけやらせてもらうんじゃなくて、ほんまに大変な作業を見せてください、
うん、
教えてくださいっていう気持ちで追って、
いい、
そうなんで、
いい企画だ、
うん、その。
その辺のプロジェクトね、
こ
と、昨年立ち上がったプロジェクトよね、うんうんうん、それを充実させていきたいと、
充実させていきたいです、農家さんもいろいろお願いがちょっとずつしてくださって、
どんな感じで充実していきたいと思ってる？
まずはやっぱりちょっとなんかね、働いてるお母さんとかがちょっと多いから、
はい、
この日に来てほしいっていう日に行けないとか、予定がうまく合わないっていう時があるから、
はい、
まずこう行きたいっていう人を増やしたいです、この活動をしてるっていうことをアピールして、
はいはい、
そしたらあの10人おったら1人しか来れないものも、30人いたら3人来れるってなるから、
はいはいはい、
そういう風にしてちょっとそう行ける人を増やしていきたいな、もう来てくれた人はみんなもうすごい良かったって言ってくれるの、お母さんも喜んでくださるし、すごい楽しかったって、やっぱなんか自然の中にいるっていいねって皆さん言ってくださるんで、その経験を皆さんと分かち合いたいのです。
ね、中崎さんが何回行きました、うん、昨年
お
すごいすごいすごいすごい、うん、あ、だからそんだけ言ってて、うん、それだけ今熱こもって、うん、だから本当にいいっていうことですよね、
うん、マリちゃんなんかもっと言ってますよ、はあ、と
だからこの体験をもっと多くの人に経験してほしいと、そのためにはもうちょっと告知宣伝で、はい、遠野プロジェクト自体をまずもう少しこう認知度アップかな、うんうんうん、していって、
そうね、そうだな、本当だ、
そういうことですよね、
そういうことでございますな、
うんうんうん、それはそれは力入れていきたいね、うん、はい、我々としても、
そう、
了解です。
そうや、ニコマルのこと忘れとった、ニコマルもちょこちょこしていきたいです、
うんうんうん、
また今まで行ったことのない地域にも回って、うん、親子クッキングとか子供さんが中心となったクッキングをしていって、まあ、お野菜ね、有機農家さんのお野菜を皆さんに味わってもらうという、自分たちで作って味わってもらうっていうのを、ね、
だから昨年立ち上がった、うん、ニコマルキッチン、うん、ニコマルおはしの司会、うん、それから遠野プロジェクトとか、うん、この辺を、まあ、去年立ち上がったばかりだ、うん、今年もっと充実させていくと、
うんうん、
あ、それはいいな、なるほどですね、了解です、
ですです。ちょっとあのあれね、卒業入学2月3月4月はバタつくんで、
うん、
ちょっと落ち着いた頃にかなと思うけど、うん、
わかりました。もう私はですね、まあ、去年、小杉さんからね、
うん、
市議会議員の小杉さんからね、まあ、シテハラ地区のご紹介していただいたんですね。でこのシテハラっていうのは、まあ、新三田からすぐのところなんですけれども、うん、有馬富士の方に行ったところかな、
うん、
でそこであの去年市民農園が、うん、立ち上がったんですよ、
うんうんうんうん、
で去年はなんかこう市民農園を旗目でちょっとこう見て、旗から見てる感じで、うんうんうんうん、あ、そんなことやるんだぐらいな感じだったんですけれども、うん、まあ今年はまあ、何区画を借りてね、
うん、
実際に、まあ、農業をですね、うん、ちょっとこの我々団体でもですね、
うん、
まあ、そこにいよいよこう、うん、実際に農業も、うん、やってみたいななんて思っております。で、農業をやってですね、今頭にあるのは、うん、まあ、お芋、さつまいも作って、うんうん、その裏で玉ねぎを作って、うんうん、でそのお芋を 製品化にして欲しいもなんかにして、うん、で販売して、
う
ん、まあ、そんなことをねやってみたいなと。
壮大ですね。
壮大
壮大。
いや、ちょっとだけ、
ね、販売まで考えてるのがすごいと思って。
ちょっとだけやねんけどね。うん、で我々のところで、はい、まあ、ちょっと商品パッケージ考えたり。
おー、楽しそう。
そうで、販売して、で、うまくいけば活動資金にしていくと。
おーお
ーで、これの、参加する人なんかを、うん、まあ、クラファンか何かで、こう、募ってね、返礼品でこういうの渡したりとか。
すごいな。
あ、そんなこと面白いんちゃうかなって思ってるんですよ。いよいよ、我々 SOV が農業もやり始めたみたいな感じでね、うん、
いや確かにいいですね。
あ、よかった、うん、よかったよかった。まあちょっとね、うんうん、今日の忘年会でメンバー受け入れてくれるかな、どうかななんて思ってるんですけれども、まあ、そういう新しいこともやっていきたいななんて思っております、うんうんうん。まあ、そんなこんなをですね、今日ですね、話し合うんですけれども、またあの、インスタとかグループラインで、まあ、今ね、あの、アンケートも実施してますんで、うんうんうん、そこで皆様のご意見も頂戴したいですよね。
欲しいです。はい、どんなことをしてほしいかとかね。
そう。まあ、我々のね、発想にないこともたくさんあるんじゃないかな、なんて思ってますんで、で、あとね、こんな上映会、映画したらいいん違うかな、とかね。そんなこともやりたいですよね、
うん、おすすめ映画教えてほしいです。
実際この上映会やったのも長崎さんがこの映画やりたいのがきっかけで始まってるし
うん、うん、
ニコマルキッチンとかもそうでしょ、うんうん、だからみんなのやりたいがちょっとずつこう、あ、そう、遠藤も岩崎さんがねやりたいのが始まってるし、うんうんうん、みんなのやりたいがなんとなくこう形になってきて、うん、いいプロジェクトに育っていってますから、うんうん、まあ、そんなのね、まあ、みんなのやりたい、まあ基本はね、三田市オーガニックあふれる街として盛り上げていくという観点なんですけれども、
うんうん
うん、まあ、そんなご意見を頂戴していきたいですね、
うんうんうん、
そしてみんなで盛り上げていきたいと思います、うんうん、さあ、最後告知は今日ないのか。
あ、そうですね、大きいのはないね、うん、
で
一応予定としては1月の末に学園賞でニコマルキッチンをやりますけれども、は
い、ついに学園賞
でね、そうそう、ちょっとね、あのキュッとした規模でするんで、いろんなところにはこうなんていうのチラシがまかないあれなんですね、あれあれです、そうだから
半分クローズのみたいなね、
そうそうそうそう、
だからそんなにこう人数来てもちょっとなかなかさばききれないから、
うん、そうそう
だけど、まあまあそこの内容はね、
学園塾の方対象で今回は、
またね、はい、わかりました、うんうんうん、まあ、その様子はね、
うん、
インスタとかでも教えてほしいし、はい、できればねハニー FM なんかでもまた教えてくださいよ、
う
ん、
そうです、ぜひぜひ喋れます
、はい、お願いします。
またね、次回以降はいろんなところ回っていけたらと思いますので、皆様お待ちください。
はい、
はい、
ではではエンディングです。
はい、エンディングです。何？もう大丈夫？
うん、もう大丈夫です。
いつも言っちゃう、確認しちゃう。じゃあ終わりますよ。
はい。
はい。
だからインスタのお知らせとかもお願いしますね。うん、サンダ。
うん。サンダドットオーガニックが私たちのインスタグラムでございます。
はい。
で、イベントとかでもパンフレット配ってますので、そのパンフレットにもあのなんだっけ、なん QR コードが。
うん、
載ってます。でインスタグラムしてないわっていう方たちのために、あの情報発信がメインとなるあの LINE グループとかも作っておりますので、
はい、
そちらの方も気になる方はあのどこかで私たちメンバーをこう捕まえて声をかけていただければ、グループご案内します、ご招待しますので、また言ってください。
はい、
はい、よろしい、
はい、
締めちゃう？
じゃあ締めの言葉、はい、うんうん、お願いします、
ね、1月入って皆様寒い時期でございますけど、あの体を温めるものを食べて元気にお過ごしください。
はい、
はい、では心も体もご機嫌に、サンダーオーガニックビレッジミーティングがお届けするつながるラジオでした。今年もどうぞよろしくお願いします。また次回お会いしましょう。バイバーイ。